皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、サステナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
そして本日はゲストに神奈川県で福祉作業所のマーキュリーを、営んでいらっしゃいます津田香織さんにいらしていただきました。津田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。津田と申します。
イエーイ。
めっちゃ滑舌いいですね
ありがとうございます
ありがとうございます。向こうさんちょっと出会い、
そうなんですよ、なんで、はい、っていうところからちょっと話しさせていただきたいんですけど、はい、私たちが出会っ、私と津田さんが出会ったのは 2,3 年前でしたね。
はい、3年前になっちゃったのかな、もう
です ね。あの SFDA という東京都が主催するデザインコンテストがあって、はい、サステナブルファッションデザインアワード、そこに津田さんがデザイナーとして応募した。
そうですね、あのコンテスト自体が現役のデザイナーではない方であれば、はい、学生も込みで応募できるみたいなもの で着物関連の、アップサイクルなので、私は帯を使ったバッグのデザインで通ってお会いできたっていう、
あ、そうで、なんかこう応募した方に向けてサステナブルの話だった記憶があるんですけど、私がさせていただく機会があって、うんうんうん、でその後終わった後に声かけていただいてっていうところからですよね。
はい、そうなんです。あの私この福祉作業所は、はい、自分と、私が多分ね中学生の時に出会ったコスプレが趣味だったんですけど、
コスプレが趣味だった、
はい、あのなんかね、はい、物を作りたいという気持ちは強かったんですが、はいはい、あんまりデザインができなかったので、まあ、まずは真似るところからっていうところで物を作ってて、うんうんうん、そこで4つ目だったかな、美大生の方と出会って、でその方と創業したっていう、ちょっとなんか不思議な形で、
マーキュリーを創業された。
そうなんです、
すごいコミュニティから立ち上がったあれなん
です起業家ですよ本当に。
ちょっといろいろお伺いしたいんですけど、ちょっと前半はあれで、向こうさんその着物の話よりも、ね、津田さんがベースとされているマーキュリーの話から伺ってもいいですか。
うん、よろしくお願いします。
まず
はい、
福祉作業所とはみたいなところから、ねね、ちょっと、はい
はい、
まだ聞き慣れない方も、
はい、そうですよね。まあ、障害のある方っていうのが、うんうん、なんとなく皆さんイメージがあると思うんですけど、はい、こうまあ、分かりやすく車椅子とか、ね、こう目に見える障害もあれば、やはりそうでない障害もあって、だいたい人口の 10% ぐらいの方が何かしら抱えてらっしゃるという中で、うんうん、自分の力だけではなかなか就職していけない、
うんうんうん、
あとは、就職したいけど体力的に難しいとか、病気からまだ回復するリハビリの期間っていうところの方たちが、まあ、働きながらお金をもらいながら、まあ、就職を目指しながらみたいな、そういうちょっと複合的な居場所機能もありつつ、はいはいはい、職業訓練もしつつみたいな場所です。
へえ、うん、マーキュリーには何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか。
ですね、今定員が20名なので、はいはい、週6日空けていて、なので1日定員20名で、在籍がなので25名ぐらいいるような感じですかね。
うん、皆さんいろんな作業、うん、どんな作業を。
はい、今うちだと縫製の作業、縫い物と、はい、あとその先ほど申し上げたコスプレをやってた時のパートナー、今立ち上げたパートナーがもともとクリーニング業をご両親がされていたので、クリーニングのお仕事、あとはものづくりをしてると結構そういうの面白いと思って若い方が参加してきてくださるようになったので、絵描いたりホームページ作ったり簡単な動画の編集したりとかっていうような形で、ちょっと多岐にわたってるような感じです。ただ一方でなかなかそういったところまでまだたどり着けない方もいるので、ザこうそういった仕事みたいなところで、いわゆる内職っぽいもの、組み立てだったりとか、うんうん、パッキングだったりとかっていうような、うん、仕事のレベルっていうのが結構幅広くあるような感じです。
近い方、その近隣の方が通われるもんなんですか。
ですね、多くはそうなんですけど、ちょっと特徴的なことをやっているせいか、うんうん、普通の作業所よりは少し遠いところからも来てくださっている。なので1時間とかかけて、うんうん、勉強したいって言って来てくださる方もいるので、うんうん、まあなんかそのあたりはちょっと嬉しい気持ちもあります。
なるほど、そっか、福祉作業所の中でも縫製できるとこって実はあまりないとか、そういういろいろ理由があるってことですね。
はい、
年齢はどうなん、なんておっしゃってます、はい、 かいらっしゃってくださってる生徒さんなのか、
利用者さんっていう言い方をします。
利用者さんの年齢幅はどんな感じなんですか。
ですね、今うちだと20代後半から30代前半の方が平均っていう感じなんですが、一般的にはね 4,50 代の方がやっぱりボリュームゾーンなんですけど、まあ仕事の中身からですかね、お若い方が集まる雰囲気になってます。
でそれを津田さんが運営
して、そうですね、2人で、なんかもともと、そのパートナーの、ご両親が障害者雇用をしたいんだよねっていうところから、私ちょっとキャリアが変わっていて、病院に勤めてたこともあるので、いとこが医師で、誘われてちょっと医療事務手伝ってよって言われたところから、全然医療事務はね、仕事のうちの 10% もなくて、現実にはその医療補佐みたいな形で先生と一緒にくっついてって、こう患者さんとお話ししたりとか、なんか手続き手伝ったりとかっていうようなことをしていたので、その流れで、障害者雇用を手伝ってほしいと言われて、で、そうするとこう意外と、就職にさっき言ったなかなかその、一生産力っていうんですかね、に満たない方っていうのがいて、どうしてもこう面接に応募してきてくれるんだけど、まあご縁がないっていう形にせざるを得ない方がいるっていうところで、それの解決策として福祉作業所というものがあるということを知って、でふと振り返ったら、私それの改良するための資格があるんですけど、その資格を取れるってことに気がついて、病院で働いてたので、
は
い
は
い、
あ、なるほど、
はい、なのでと、まあ、ある意味トントン拍子というか、そんな こんなで資格を取りに行って開業にいたりみたい な, なんかそんな、
何年前でしたっておっしゃいましたか今。
ですね、開業したのはちょうどコロナの時のタイミングです。
あ、じゃあもう5、6年前。
そうですね、ですね、それまで準備してたんですけど、なかなかこうお互い忙しい中で、開業に至れなかったんですけど、なんだっけ、緊急事態宣言が、でこれは他のことは何もできないねっていうので、その止まってる時に、じゃあせっかく準備してたからやろうよって言って、こんなに長く世の中が大変になるなんて全く思ってなかったので、コロナが多分3月にあって、なのでそこから一気に準備して8月に開業しました。
へー、なんかこうキャリアで終末期の医療とか精神科の訪問医療、
はい、そうです、そうです、訪問診療、
訪問診療をされていたというその道は今ちょっとお伺いしたんですけど、もう一個このデザインの道というか、はい、あるじゃないですか、はい、今まだコスプレしか聞いてなくてこれは、はい、どういうふうに今に至ってるデザインはどういう関心があるんですか。
はい、母がですね、文化女子出身で家庭科の先生で、はいはい、おばが学院っていう感じで、ちょっと親族の中でそういうこうものづくり系とかアート系か、あとはそれちょっとメディカル系かみたいな、
親族が
一族みんなどっちかみたいな、もしくはエデュケーションみたいな、
なるほど、全部だ、
はい、なんか教育系かみたいな、そんな家で、でなので私多分何も考えてなかったんですけど、母は自分の母校に行くのに子供を連れて、で8歳ぐらいの時だったと思うんですけど、母校のファッションショーを見させてもらって、でその時に私は母に、私はここに通うって当時言ったらしいんですよ、覚えてないんですけど、でも全然忘れてて、でも一緒にこうファッションショー毎年、多分ほぼ毎年見ながら、あ、なんか楽しいなって思って、でも自分が物を作りたいって思った時にはまだあんなに素晴らしいものを作るのは当然全然無理なの で、中学生ぐらいから母にミシンを教えてもらいながら、で文化に進み、
文化服装
科、女子大の方です、文化女子大、はい、その結構人生どうしようかなって思ってた時期が高校生ぐらいの時にあって、なんかやりたいことあんまりないというか、やれそうなことがないって言えばいいのかな、なんかあんまり働くビジョンみたいなのが分かんなくて、で学校もなんかあんなにすごいものにたどり着かなかったってことは気がついてるんですよ、自分は高校生で、自分がこのまま次に進んでもなみたいな、
早くないですか8歳で目覚めるのも早いけど、高校生でその無理かもな、
何考えてたっけな全然将来考えてなかった、
まあ、でもまあお母様の影響とか、まあ そうですね、そういうのもあるんでしょうね、
身近だったっていう、
そうなんです、でなので、まあ、そんなんでなんかブツブツ言ってて、高卒で働きたいみたいなことを言いながら、なんかもう私は就職しないから、就職じゃないや、なんか進学しないからみたいなことを親に言って、 て、親教員なので、まあ、びっくりです
よね。そうですよね、うん、で
面白いね全体的に
まだ序盤ですけど
すいません、
なんか、まあ、そんなこんなで、
そんなこんなで、
はい、でなんかもうだったらあんたコンテストぐらい出しなさいって言われて、その母がたまたま自分の学校に来てたあのなんかいろんなそのチラシを持ってきてくれて、うん、もういいと、うん、ならばそういうことぐらいは最後やっていいんじゃない、うん、みたいなことを、
まあ、ちょっと節目的な感じで、
はい、うんうん、で言ってくれて、それでその時にファッション甲子園って今も多分続いてると思うんですけど、
歴史ある素晴らしいコンテストですよ、
ね、第4回生だと思います、
うん、
私、
うん、
でそれで、うんうん、そこもね入選したんです。なので全国大会っていうんですか、本選に行けて、東京都から2校しか選ばれてなくて、で当然うちって全然そういう素地のある学校ではなくて、あの普通の進学校に行ってしまってたので、うん、結構こうどうしようみたいなところから、でそれで、まあ、コンテストは残念ながら入賞はできなかったんですけど、本選まではまあ行けて、でふとその後どうしようかなって思ったら、結構倍率が高かったってことを後から知って、
で甲子園のね、
はい、ファッション甲子園 の、うんうん、あの倍率がこんなに高いところで、まあ、参加できたんだから、まあ、やっぱり頑張ろうかなって思って、確かに自己推薦で、文化にあの合格をいただいて、
うーん
っていうのがあの流れです、服までの。
なるほど
すいません、
ここまでの話はドックスリスナーの方も結構馴染みとか、割とファッション系の話ですよね
うんうん、うん、はい、
だけど一方で、はい、お家の方にはそういう医療系の方もいらっしゃって、はい、ちょっと待って、もう一回聞くけど、どうしてマーキュリーをコロナの時、はい、だからそう、コロナみんな悩んでますね、コロナの時何しようどうしようかと思って、はい、デザインの道に進むこともできたじゃないですか、家で服をデザインするとか。なんでその時マーキュリーだったんでしょう。
一応ですね、そういう意味だと自分は、まあ、病院で、まあ、結構、まあ、学校卒業してからはあのセレクトショップで普通に働いてた。
また
発
車に戻って
すいません。でただ、まあ、なんかあの妙齢の年齢になってきて、あの結婚式があまりに続いて、私土日を休みの申請を出しまくった結果居づらいみたいな気持ちになりでどうしようかなみたいな、あの販売って土日連続して休むの超気まずいじゃないですか。
なるほど、結婚式のせいで、
はい、
そこ何年ぐらいいらしたんですか、セレクトショップは。
ぐらいいたのかな、多分25歳の年に確かみんなが結構パタパタ結婚し始めて、
なるほどなるほど、
気まずいみたいな、
気まずい20代
後半どうしようと、はい、
で、まあ、何せそんなこんなであんまりキャリアとかよく分かんないまま働き始めちゃったもんだから、どうしようかなって思って、なんかこうでもあの当時からずっと服を作るのが好きで、なので、まあ、お友達の結婚式のドレス作ったりとか。
すごいですね、
すごいな。
でなのでなんていうんですか、作ることはずっと続けていて、まあ、そのコスプレの衣装とかもまあ作れば売れたりとかそういうのもあったので、そういうなんか副業的な形で、昼間は販売やって夜服作っててっていうので、でもいっそだったら服作る方で頑張ろうかなって思って、で辞めると決めたタイミングでいとこから声を、暇そうならっていうので医療の道の声がかかって、で結構声かかるとホイホイ行っちゃうタイプで、
ふっかる系ですね、
なるほどね、
はい、なんかやってみたらって言ってくれるには、
なるほど、
あの何かしらあるから、
うん、まあ確かに、ね、うん、
可能性を見たり、
はい、
あ合うんじゃないかと人が思ってるならばやってみようと、
はい、っていうのがあって、それでなんか医療をやってて、でもなのでなんか全然自分の人生がくっつかないなっていう感覚はめちゃめちゃあったんです、うんうんうん、昼は病院で働き夜は物を作り、これどうなってくるだろうな、
その病院で働いてる時、はい、まあ、いろんな終末期の方に会ったりとか、はい、まあ、患者さんに会って何を思ったですか、はい、その時、あ、今までと全然ち、そうは言っても自分では経験してない世界じゃないですか、それとはデザインは置いといて、うん、その世界にどっぷり入ったんですか、それともなんかつながりはあったんですか。
なんだろうな、なんかでも人が好きなのかな、なんか意外と病院って結構1対1の接客感とあんまりね変わらなかったんです
よね、セレクトショップと変わらないと、
そう、あんまり抵抗感なくそこは結構大丈夫 で一番ビビったのは、あの採血の検体を持って置いてって言われた時が人生のその、訪問診療ライフの中で一番の、びっくりポイントであったかい、どうしようこれって思ったのが、
あ、ま しいですね、はい、やっぱ人の体に入ってたものを持ってあったかい、どうしよう、はいはい、確かに
そのたくさん血を多分、まあ、病気が重いからとかなんだと思うんですけど、その当時何にもわからないまま、なんか渡されて持ってるだけでいいからって言われて、はいって言って持ってる時にわーってなったのが多分一番大変だった時で、その後は、まあ、教えてもくれるし、まあ、いとこだしっていうのもあって、分からなければ何でも結構聞きながらやっていって、で、まあ、勉強嫌いじゃないので知っていくと嬉しいし、あのいとこも結構その大きな夢があって、なんか
お医者さんのいとこですね、はい、今のいとこ、
う
ん、
そうです、なので、ね、お家で抗がん剤が受けられるようにしてあげたいんだとか結構いろんなことを言ってたので、まあ、ある意味彼の夢を支えるみたいな感覚もあって、
なるほど、
なんか言われたことは何でもできるようになりたいっていう気持ちで邁進してました。
なんて柔軟なんでしょうね。
いやいやいやいや、
そんないろいろできるのすごいですよね。
その段階まだ20代後半ですよね。そうですそうです、そうです、いろんな経験もしてますけどね、その段階で。楽しかった
です。なるほど。でそこでコロナが、はい、来たと。
で、まあそれぐらいのタイミングでちょうどいとこ、まあ、あの幸いにして病院も結構その訪問診療を立ち上げて、最初は本当にいとこと2人で全部やってたのが、どんどんこうキャリアのある方が参画していく中で、なんとなくね、無資格の限界みたいなものが来たんです。無資格っていうのはその認定資格みたいなのは取ってるんですけど、学校に行かないと取れない資格っていうのがやっぱりどうしてもあって、医療は、はい、でこれで私は医療の資格を取った方がいいのかなっていうことを考えるようになった時に、結構周りに相談したら、あのね、誰からも賛成されなかったんですよね。
なんで？なんですか？
私も分からないです。
大変だからやめとけよみたいな。
いや、なんかね、そこ、分からないですね。いとこからも、なんかあの香織さんの人生をそこまで付き合わせるつもりはないって言われ、父に相談したら、いや、まあ最悪お父さんが食わせてあげるからいいよみたいなことも言われ、親誰からも求められてないって、今まで結構求められてから来てた私は求められてないのかもってなって、それでまあなんかうーんってなってたタイミングで、なのでだったらものづくりで頑張ろうって思って、本当は2020年に向けて、なので海外のそのなんかちっちゃいファッションショーのケースみたいなのの枠を買ってたりとかしてたんです。なんかね、なんて言ったらいいですか、お金を出せば出れるような、こうファッションショーの枠っていうのがこう海外だとあったりとかして、まあわかんないけど自分の中でのまあなんて言うんですか、背水の陣感覚、みたいな気持ちで、やったらそのまま勢いづくかなって思って、それをエントリーしてたんですけど、当然そういうのも全部中止になってしまって、
コロナでね、
そうですってなった時に、なんかね突然閉ざされた感覚がすごくあって、うわこれどうしようってなって、でその時にそのクリーニング屋さんの方もやっぱりね急に止まっちゃったみたいで、
外出しないからね、そうそうそう、クリーニング、
それで、まあ、なのでずっと連絡は取り合っていたんですけど、まあ、でもだとしたら、まあ、今一番いいかもねっていうのを、まあ、結局結構何もできなかったから、友達とオンライン飲み会みたいなのを、なんかいっぱいしてた覚えがあって、その中の多分一つでその今のパートナーともお話をしてて、でまあじゃあ動けるし、役所やってるし、やろっかって言って、
そういうもんか人生ってね。お名前もう一人の方出していいですか、斉藤沙和さんとやるかと、
はい、
だって結構責任のあるしことじゃないですか、この立ち上げるっていう、こう特にその対人関係的な意味でも、はい、そういうプレッシャーとかはあんまり、
まあ、訪問診療も立ち上げやったし、学生時代のアルバイトでもなんか塾の新校舎のなんか新規スタッフで呼ばれたりとか、
そこ
何か生まれる瞬間に、
何かが生まれる瞬間に
立
ち上がりがちなだったので、なんかねあんまり怖くなかったんです。そういう意味だと病院の中で確か介護施設も2つ作ったんですけど、別になんか自分はお手伝い程度だったんですけど、なんとなくなんか箱ができていく様子みたいなのは、なので人生で 1,2,3,4 つぐらい見て、まあ今思えばですよ、潰れる可能性の方が高かったとは思うんですけど、
前しか見てないわけですね。
そうです、前しか見てません。
でもその医療と、はい、その知的障害みたいな部分の、はい、もう同じというか、触れ合ってる接点があったんですか？
えっとね、 私は同じだと思って始めたんですけど、はいはいはい、始めてみたら同じではなかったです、
うんうんうん、
あの結構びっくりはしたかな。その、ね、もうちょっと重篤な方を、病院で見ていたので、はい、結構最初は軽作業みたいなものしかないかもなみたいなイメージで、自分は患者像みたいな、利用者さんっていうものというよりかは患者像があったので、でも逆に言うとそこはまあ、いとこに助けを求めるもよし、なんかこう、うん、まあまあどうにかなるかなとかっていう
バックアップがねありますね、いざとなったら
気持ちもあって、うん、でも蓋を開けてみたらもっと全然元気で、でもやっぱりその働く困難さみたいなものの中で、うん、まあ、苦しい思いされてる方っていうのがいるんだなっていう風なことに対して、やっと解像度が上がってきて、なんか病気と健康の間に無限にこう、うん、なんかレベルがあって、でなかなかその完全なる健康を目指せる方だけではやっぱりないので、うんうん、なのでなんかそれは開いてみてびっくりでした。
なるほど。今の患者っていう言葉を利用者で置き換えたじゃないですか、はい、すぐに言葉としては、はい、それはだから今おった無限の段階の中、どこからが患者でどこからが利用者って、まあ、難しいと思いますけど、うん、やっぱり どういう方たちのために、どういう誰のためにっていうマーキュリーはあるっていう感じなんですか。はい、
ね、やっぱりまあ大きく分けて2種類あると思っていて、というのは一つ、そのなかなかまあ経済的な事情だったりとか、本当にこう、まあなかなか日本って例えば20代になってからもう一回学び直すみたいなのって難しいじゃないですか、うんうんうん、なので、学びの場が得られなかった人で、機会さえあればっていう方に向けたそのアプローチの面と、あとはやっぱりそうじゃなくて、まあ、成長が緩やかだったり、なかなかそのなんて言ったらいいのかな、こう大きな枠というか、こうシステムの中に入っていけない人たちがそこの場で活躍するっていうのも2パターンあって、
うん、
なので、まあ、就職を目指す方ももちろん歓迎してるけど、もう最初はね全員就職できたらいいなって思ったんですけど、うん、まあ、それはやっぱり無理で、やっぱりある程度その周りが理解をして、ある程度整えてあげないと、うん、こう自分の良さが出てこない人たちっていうのはいるので、うん、そういう人たちに向けた、まあ職場と居場所が一緒になってるような、うん、まあ、場所としての
場所、
うん、
運営いる場所、うん、ちょっとこのマーキュリーの内容は今後いろんな質問する中で掘り下げさせていただくんですけど、はい、前半の終わり寄りのトピックスとして、まあ、今デザイン寄りの津田さん A、
はい、
まあ、医療とか福祉寄りの津田さん B、はい、津田 A 津田が、
はい、
合流した結果、はい、A たす B が、まあ、マーキュリーになったじゃないですか、うん、
はい、
その施設の活動の中にこのデザインとか今やってらっしゃることは、はい、ファッションとかのこう視点を取り入れてらっしゃると思うんですね、はい、詳しくは後半にいっぱいいろいろ聞くんですけど、はい、そのきっかけっていうか、なんどういうことだったんですかね。
ね、一番あったのはまあ、福祉施設って国の補助金をもらいながらある程度運営されてるもので、なので、まあ、みんなのためにならなくちゃいけないっていうのは、それは、うん、利用者さんもそうなんですし、うん、スタッフもそうなんですよ、ではなくて、まあ、なんていうのかな、本当に世のために、
社会のために
っていうのは必要だなと思った時に、うんうん、作業所だけが障害のある方に、賃金を払うことができるんですね。
なんか何だけっていうのはそれ以外は何どういうことですか。
なんか何言ってるか分かんないと思うんですけど、
分かんないです、
うん、基本的には、どの福祉もしくは行政サービスもお金を払うことはあってもお金をもらうことってないと思いません。病院に行ってもお金は当然払うし、
うんうん、
でもそのいわゆる、まあ、社会的な支えがないければ生きていけない人たちがいて、うんうん、その人たちは唯一お金を稼げる場所が作業所なんですよ、
ね、なるほど、うん、
でその彼らの世界の中で、まあお金が得られる場所っていうのはうちしかなくて、なかなかそのアルバイトとかも当然難しいっていう方たちなので、ってなった時にたくさんお金を払ってあげたいって思ったんです、
うん、
でたくさんお金を払うには、でもそれは労働対価として払わなくちゃいけないってなると、うん、これ一から仕事を作るしかないんですよ、
うん、
人が作ってきたその仕事の中の本当にそのなんて言ったらいいのかな、こうデコボコが人間のパラメーターであるとして一番小さいところに合わせるしかないんですね。外からおか仕事をもらってこようとするとなんて言ったらいいのかな、できる能力の一番低いところに合わせて、なのでさっき言った まあ、いわゆるパッキングとか、うん、チラシを折るとか、うん、そういうものしかやっぱり皆さん仕事を出すときに怖いので任せてもらえないんですよ、うんうんうん、
なるほど。
でそれはたどり着かないなっていう感覚が私の中にあって、
たどり着かない、
たくさんお金を払ってあげたいというビジョンに対して、うん、これはたどり着かない。なるほど、なるほど。その私
の今の仕組みのままで、仕組みっていうか、うん、慣習とか流れとか今の状態のままでは作んなきゃと、
うん、はい、無理だなと思って、うん、でそうなった時にまだうちは全然小さいので、まあ大きい機械も買うこともできないしとか、うん、その自分と斎藤の持ってる能力の中で何だったらできるかなってなった時に、まあ、自分がやってきたデザインとかものづくりのスキルを分解し て,
分解して
みんなに教えていって、みんなの得意なところで、まあ、そのなんていうんですかね、こう一人で全てを賄ってもらうのではなくて、何人かで一人分でだとしても、それが一人分二人分三人分ってなっていけばきちんとお金が払えるっていうところで、本当にだからそれこそファスナーだけつけてもらう人みたいな、それでいいんですっていうところは、でもデザインからやらないとなかなか難しいなっていうところで、なんていうんですかね、自分たちである程度企画を持ってやっていくしかないっていうところにたどり着きました。
いや、すごくないですか。だから2人のまだ20代後半、ちょっと年齢はさておき、はい、ある意味何もない部屋を借りて、
はい、
何かを始めようと思った内容だったわけじゃないですか、
はい、
作業所という、
はい、
で、すごいですねそれで単純に始めるんじゃなくて、はい、今までにない常識というか稼ぎ方を作ろう、
はい、
そこにデザインは生きるはずだと思った。
あの、無理だったんです。試行錯誤したけどっていう。
で今例えばどんなお仕事がありますかっていうホームページ拝見すると、うんうん、縫製とか、はい、ハンドメイドとか、はい、イラスト、 PC 作業、クリーニング、軽作業など入ってますが、はい、まあ、この縫製ってミシン使うんですよね、はい、
そうです、
まあ、お母様に習った例のミシン、
はい、
ミシンってやっぱなんかこう素人からすると危険なんじゃないかとか、なんかこうなんといちいち守る方に発想がいきそう、うんうん、あの作業する人の健康とかに守るのもある意味役割ですよね、はい、
もちろん。
そういうなんかこう踏み出すと、そういうなんかリスクみたいなのってないんですか、考える。
当然ありました。で、まあ、やっぱりちょっと怖いって思われる方もいるし、ただ一方で意外とやってみたいっていう人もいて、
うん、あ、そうですよね、うん、やってみたい、ミシン見てやってみたい。
なんかね、意外と、まあ、例えばパソコンっての仕事ってちょっとやっぱ難しい部分があって、っていうのは想像力が結構必要じゃないですか、
うん、
でだけどミシンって目の前で手で動かしたものが手で動かした通りにいくので分かりやすいみたいなんです。でやっぱり機械とか道具とかを使いながら作るものってかっこいいっていう感覚があるみたい で、
うん、
でなのでやってみたいっておっしゃるので、あの危険性はもちろん伝えるし、これを守らないと怪我するよっていうのは結構はっきり伝えるし、うん、例えばあの立ちバサミ一つ、まあ、足に落とせば怖いじゃないですか、うん、なので怖い話はちゃんとしてから、
なるほど、
するようにして
ます。でもやめるんじゃなくてやりたいという気持ち、まあ、無理にやらせてやってもらってるわけでもなく、うん、やりたいという人にいます、
はい、
ハンドメイドっていうのはどういうこと、
まあ、例えば手刺繍だったりとか、うん、あのもう少しその、機械よりは、いわゆる
本当
に手作業に近いもの、
うん、リボンを結んでいくようなこととか、
まあ、紐を通さなきゃいけないところとか、うん、そういうこうもう少し、安全性が高いといいのかな、
うん、
危険なものを扱わずにできるものですかね。
商業施設からの依頼とかで作るんですね、
こともありますし、
地域の記念品などっていうのを書いて
ある
、
はい、
なるほ ど、
ちょっとどうしよう。依頼主はどういうところなん、今その商業施設とか地域の記念品ってありましたけど、はい、どういうところからお仕事が入ってくるんですか。
何せコロナのタイミングで始めて開業してしまったので、はいはいはい、なかなかつても作るのが難しかったので、もう完全になんか今までの自分の人脈とあの周りの人にもうお願いして回るような、あの最初のやっぱ出だしのタイミングはキャリアがないので、あのこういうの始めたから、でこういうことはできるからやらせてほしいって言ってお願いしていったような流れですかね。
なんか我々津田さんを呼ぼうってなった時に、結構この障害者施設 を、まあ、ファッション企業の話から聞くなと思ってて、それが一つそのリサイクルをしていく時のパーツの分別とかですよね。なんかそういうところで作業所と連携してますみたいなことをよく聞くんですが、はい、どうしてもそういう企業側からの話は聞くけど、作業所側の人たちが普段何やってるのか全然わからないから聞いてみたいですって思ったっていうのが経緯としてありました。
後半にそのあたりを掘り下げます。
はい、わかりました、わかりました、はい、
あの、あれ、そろそろ前半、いや、そろそろそうですね、そう、後半は、うん、ぜひ後半も皆さんに聞いていただきたいんですけど、まあ、楠田さんの面白い面白いキャリアを経て今のファッション産業とかデザインの産業と今のマーキュリー作業所がどういう具体的にどんなことをやっていてとか、はい、その中で見えてきている課題とか希望とか、はい、そのあたり後半聞かせてください、
うん、はい、ありがとうございます。
では本日のゲストはマーキュリーから津田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。